おはようございます。5月1日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしています。下地奈々江の晩御飾、パーソナリティ下地奈々江とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、どこ見てたのスタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地奈々江の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。著作権も晩御飾ありがとうございますそれでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労使事務所、ペルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン株式会社、サイオン不動産、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、馬家門酒場龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りします。ということで、おはようございます。じゅんじゅんさんは晩御飾ありがとうございます。あ、たかぽさん、お花は5月もゆたしくです。よろしくお願いします。ゆたしくです。5月だね。
はい、
5月ですね。
5月入りましたね。
暑くなってきましたね。
はい、また、はい、と思ったら梅雨が来るんでしょうね。
うん、うん、あ、最近ようやくブレンド米をスーパーで見るようになりました。3700円くらい。あ、そうです ね、 ね、ちょっとずつ、はい、安くなりました。ガソリンもちょっと下がりましたね。
そうですね、
はい、
はい、ということで本日も1曲お届けしてゲストの方、紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
少ししたいの私だけど、テキパキ動けるの。老若男女手と手合わせて幸せ作りたい。 1,2,3,4,5,6,7,8 行くよ、チビチビシャバシャバ、イニミニマニモ、気になることならプンプンプン、だからチビチビシャバシャバ、イニミニマニモ、気になることならムムツ。ハッピーなおしゃべりが大好き、だからワクワク届けるの。
チナンチュー。このコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など話題のゲストを紹介していきます。ということで、本日の、一組目のゲストは沖縄市障害者福祉協会三振サークルウグイス会から坂川代表に、
はい、はい、この後電話をつないでいきたいと思います、は
い、お願いします。
もしもし、
あ、はい、聞こえますか。
はい、聞こえますよ。
あ、どうもよろしくお願いします。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回ですね、沖縄市障害者福祉協会三振サークルウグイス会の坂川代表とお電話がつながっております。今回ですね、このウグイス会というのを新聞の記事で拝見して、電話出演の方を依頼したんですが、まず、はい、ウグイス会とはどのような活動をしているのか、ご紹介の方をお願いします。
はい、ウグイス会では各施設の方慰問活動をしたりとか、
はい、
また各自治会の敬老会とかですね、
敬老会、
それとまた、うん、はい、この第1回第2回の三振の作ろう広げよう三振の輪をやってます。
あ、なるほどですね、はい、老人ホームなどにの敬老会に慰問訪問して三振を引いてるということでしょうか。
老人ホームじゃなくてですね、
はい、
公民館、
あ、
この
公民館、
自治会長が依頼が来るんですよ。依頼、
なるほど、
はい、依頼が来て、ウグイス会盛り上げてくれないですかって、うちの今度敬老会って来るんですよ、
うん、なるほどですね、
前もって、はい、はい、
あ、いいですね。そこで三振など弾いてみんなの盛り上げているわけですね。
そうです、はい、うん、はい、
ありがとうございます。この、はい、所属している方々はどういった方々で、
そうですね、
てるんですか。
はい、知的障害とか、
うん、
車椅子の障害とか、
はい、
また内部障害とか、
うん、
また目の不自由の障害の方々ですね。
あ、目の不自由もある方々も、はい、三振を練習して、はい、
もう目の不自由の人がと上手ですよ。
うーん、
うん、
そうですね、
はい。
このウグイス会はもうかなり長く活動されているということですが、
はい、
いつ頃、もう今で何年ぐらいの会になるんですか。
そうですね、歴史としては、活動としては、練習日のこのあれは約50年ぐらいになりますね。
50年、
すごいですね。
はい、私がまだここに所属しない前からですよ、もう。
うん、すごいですね。
今現在何名ぐらいで活動されてるんですか。
ここ、ね、活動はですね、約25年ぐらい、はい、各施設とか、
はい、
こういう いろんな自治会ですね、
はい、
うん、はい、
25年ぐらいはそうやって、はい、自治会公民館を、回ったりとかしていて、
はい、
何人ぐらいでこれ回られるんですか。
あ、グループですか。
はい、
グループですか。
はい、
メンバーですか。
メンバーは何名ぐらい所属はされてるんですか。
はい、10名ぐらいですね。
ああ、そうなんですね。
これ太鼓とかですね、
はい、
またこの目の不自由の三振だけじゃちょっとつまらないので、
はい、
この昔の40年前の演歌とかもやってる、うん、歌うんですよ。
すごい、
歌う。
40年前のね、このいろんな美空ひばりとか、
はい、
うん、男の方がこのギターで、
はい、
自分のギターで歌うんですよ。
すごいですね。
歌、は
い、
もうやりながら、
もう全盲です。全然見えないですね。
はい、
はい、
あ、 全盲の方が歌ってギターやってそれに合わせて
三振じゃなくてギターですよ。
あ、
ギター、はい、三振じゃなくて、
はい、
要するに今までですね、
はい、
三振一筋だったんですよ、
はい、
でそれにちょっとあの三振だけじゃちょっとあれだけ一呼吸置いてあのこの演歌のやっぱし40年の曲もあのおじいおばあたに聞かせたいなと思っていろんな美空ひばりとかいろんな五木ひろしとかありますよね。まあ、いろんな、はい、
はい、
はい、この方たちの曲を、あれしたり、歌ったりなんか、やってます。
すごい面白そうですね。
は
い、
ねえ、昭和の名曲を、そうですね。披露してるということですね。
はい。
うーん、
で、またそれに、また全盲の盲導犬連れてる方が、
はい。
この指笛ですね。
指笛。
指笛で。へ、はい、
うん。
それで活動、
そういうように活動なさってます。
はい、わあすごい。この練習会は、はい、大体何曜日にどこで開催してるんでしょうか。
はい、これ沖縄市の福祉センターの方で2階の、うん、2階ホールでやってます。
はい、何曜日にやってますか。
毎週土曜日で7時から9時までですね。
はい、毎週土曜日の7時から9時まで沖縄市の社会福祉センターの2階で練習をしてるんですね。
はい、
はい、これは全盲の方であったりとかが多いっていうのは先ほどおっしゃってましたが、一般の方でも参加できたりとか、また障害を抱えている方の家族の方でも参加はできるんですでしょうか。
はい、これ障害だけであって場合ですね、やっぱり誘導とか、うん、こんなまたなんか飲み物とか準備できないですよね、
うんうん、
やっぱり障害だから手の不自由とかいろんな障害があるから、テーブルを並べたり腰掛けを並べたり準備したりとかはできないので、
うん、
そこに健常者が何名かいないと準備したりとか、またこの三味線を運んだりとか太鼓を運んだりとか、
うん、
いろんな細かいのを運んだりとか、健常者ができないので、うん、障害者がまた車椅子で、やっぱりできないですよね。
はい、
荷物を、この準備するっていうのは。
そうですね。
うん。はい。またこのトイレの誘導とかですね。
うん。
うん。
あ、ということで、このウグイス会の中には、健常の方も何名かいらっしゃって、
はい、
一緒に活動する、はい、もしこのウグイス会に入会したいなって思ったら入れるものなんですか。
あ、入れますよ。
うん、
どうぞ入ってください。
それはもうあれですか、毎週
まず見学でもよろしいですよ。
見学からあれですか、土曜日にこの沖縄市の社会福祉センターの2階に7時に行けば、
はい、
まず、
はいはい、
見学できるんですね。
はいはい、
で、
は
い、その時こう見学してもしかしたらパートを分けてもらえるかもしれないんですね。今いないのは何ですか。タンバリンとかタンバリンとかいないですか。タンバリンはいますか。タンバリンはタンバリン、タンバリンとかなんか、ね、
サンバですか。
あ、サンバ、カスタネットとか、カスタネット、
あ、カスタネット、もうもしこちらがカスタネットできるんだったら大歓迎ですよ。
本当ですか。
うん、はい、どうぞ。
ああ、もうすごい。
どうぞどうぞ。カスタネットだろうが、
なんだろう、
はい、笛とか。
あ、いいですね、はい、いいですね、
はい、
という、
どうぞどうぞ、ね、気軽にですね、こういうみんなとのコミュニケーションというのも、はい、うん、大きな財産じゃないでしょうか。
いや、そうですね。うん、かなりね、
うん、
この。
心の財産だと思いますよ。
心の、ほんとそうですね。佐久川代表、はい、かなりもうね、こう、オープンな感じでね。
そうですね。
皆さんお待ちしてますという。はい。
はい、
佐久川さん、このウグイス会に興味がある方の問い合わせ先、佐久川さんのお電話番号などはお伝えしますか。
はい、これ全部チラシとかですね。
はい。
各、この社会福祉センターとか、
うん、
この、 事業所の方には貼ってもらって、
はい、
協力しているんですよ。
はい、
このチラシを、うん、掲示板に貼られてるんですよ、うん。
なるほどですね。
もう気になった方は、はい、土曜日に社会福祉センターの2階に来てくださいという、
そうですね、
そういった案内で大丈夫じゃないですかね。う
ん、はい、このチラシにも時間と場所と書かれてます。
はい、うん、なるほどですね。
はい、まずは様子を見に行って。
あ、どうぞどうぞ、
はい、
ぜひ来てください。
はい、ということでね、
うん、ありがとうございます。最後にですね、うん、ラジオを聞いてる方々にメッセージの方をお願いします。
はい、メッセージですね。はい、私はたくさんまだまだ障害がいて、こもりがちな障害がいて、こういう障害の皆さん方を明るく楽しくみんなとの演奏をしながら楽しく盛り上げていきたいなという気持ちですね。やっぱりこもりでずっとお一人であれするんじゃなくて、みんなとの輪を広げて行ってもらいたいなと思って、今この募集をしてるんですよ。
素晴らしい取り組みですね。はい、このね、楽器演奏とかを通じて、ね、またコミュニケーションを取って、
はい、
で、
はい、
はい、ね、健常者も、はい、障害を持った方も、はい、
はい、
みんなでこう楽しく演奏されているということで、はい、で、またね、このウグイス会に演奏してほしいという方はですね、こちらの社会福祉センターの方にお問い合わせいただきましたら、それもね、うん、してもらえるかもしれない、はい、ということですよね。
うん、そういう福祉センターにも、
はい、
このオブリス会は登録されてますので、
はい、
登録、
はい、
登録されてますので、福祉センターがまた案内してもらいますので、
ありがとうございます。
はい、
はいはいはい、これから何かありますか。はい、近くこういったところで演奏される予定とかっていうのは。
ああ、
はい、
これからですか。
はい、とか今後こういう活動をもっとしていきたいなとかっていうのは何かありますか。そろそろ、
あ、今今度沖縄戦争終わって80年になりますよね。
はい、そうですね、
80年。
はい、
まあ、この慰霊祭にちょっと呼ばれてはいるんですけど、はい、お願いできっていうのをね。
はい、
はい、
すごい。
まあ、今度、まあ、メンバーに、まあ、そういう、また、そういう、この曲名を決めて何を歌うのか、これを決めて、またこの先生の方に報告していきたいと思って。
はい、うん、素晴らしい。
はい。これ初めて行くんですけどね。初めて。
ああ、じゃあ、戦後80周年ということで、今年はもしかしたらこのね、慰霊祭。
はい。ぜひ、その時、お時間があれば、
はい。
いつも、私もいつもまでまた行ったことないんですけど。
そうですね。はい。でも、もしかしたら、このね、いとまんで、ね、演奏して、いろんなところにまた呼ばれるかもしれませんのでね。じゃあ、今年は、ね、もしかしたら忙しい一年になるかもしれませんけれども。
そう、はい。
はい、お体を大切に、ぜひともね、はい、たくさんの方を癒していただきたいと思います。
はい。はい、また来年も第4回といって、スクロー広げよう芸能の輪っていうのを、この障害の皆さん方が、この三振を、イベントやるんですよ。
はい。
その時はまた、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた、
はい、
イベントとかでお知らせがありましたら、いつでも、
はい、
こちらの、はい、バンミカセの方にも出演していただけたらと思います。
はい。
本日は佐久川代表、はい、ありがとうございました。
いえ、こちらこそ、大変ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。はい。はい。
どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。のゲスト
は、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。沖縄市障害者福祉三振サークル、うぐいす会から佐久川代表でございました。一旦 CM です。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりと プライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
はい、ということで、前半はですね、沖縄市の障害者福祉協会三振サークル、はい、ウグイス会の、作川さんに、お電話で出演をいただきましたが、
はい、
はい、最後ありがとうのね、
ありがとうすごい素晴らしいですよ。うん、こういった代表が感謝の気持ちを常に持っていて、
はい、
でしかもオープンじゃないですか。
はい、
あ、すごいなと思いました。うん、こういうところだから50年続いてると言いました。
はい、
ね、すごいサークルですね。
本当ですね。お会いしてみたいですね、一度坂川さんにもね。
ね、沖縄市社会福祉センター2階でね、
うん、
毎週土曜日。
はい、
7時からということですので、
は
い、
もうぜひぜひって言ってましたよ。
行ってね、ちょっと会いたくなりましたね。
うん、
はい、
はい、
ね、もしかしたらね、漏れなく戦後80周年のね、
うん、
慰霊祭で演奏できるかもしれない。慰霊祭でカスタネット、
う
ん、いいですか。違うよ。
カスタネットはちょっとあるかもしれない。
なんかあれなんだっけ、三角のやつ、
トライアングル、
トライアングルとかだったらね、
確かに
チーンみたいな、なんか、うん、いけるかな。いけるかな。何を行こうとしているんだろう。うん、はい、
この後ですね、うん、後半またゲスト一組ご紹介していきますが、
はい、
その前に最近の奈良さんの活動であったりとか、
はい、
何か振り返りなどあったりしますか。
振り返りですか。
はい、
なんかこう、まあ、あんまり言えないですけどね、動き回ってますよね。
そうですよね。先週のゲスト、
はい、
島森の塔の、
あ、
はい、
高久さんですね。
高久さん、
はい、
あの方とはもともとその
もともとは
結構長いんですか。
いや、もう高久さんがすごくいろんなところにもうね、顔出されてる方なので、私はふるさと会で一緒 というか、
はい、
あのふるさと会に入ってほしいということで、
はい、
いろいろだから沖縄も移住者が結構多いじゃないですか。
そうですね、
いや、はい、すごい多かったんですよ。これにまず来てくださいって呼ばれて、うん、行ったら200人ぐらい、
あの、
はい、
200ってすごい。
若さのバイキングリオって、
うん、あ、わかります。
わかります、
はい、大きいやつ。
すごい安いんですよね、うん、
はい、
ビールとかも、まあ、自分でセルフで入れて、うん、生ビールとかも飲んで3000円ぐらいでした。
へ
え、
安い。
食べ飲み放題ですよ。
安いですね。
安いですね。そこに200人集まって、
はい、
で北海道のふるさと会とか、はい、もう仙台、名古屋とか、もう各地のふるさと会がもう集まってっていうのをやってる。あ、私のファンですかね。小さいお子さんがね、手を振って可愛いらしい。小一の方に振ってた？ねえ、うん。そう、その、高久さんがね、はい、出ていただいて、すべて、お安い感じが、なんでしょう。あ、この、お米とかの話ですか？
あ、そうですかね。
ありがとうございます、うん、コメントが来てましたね。
はい、
高っぽさんは仕事のためにここで失礼ということで、うん、ありがとうございますね。あ、リオ、リオね、リオ本当に安いんですよね、
うん、
あそこはね、 お得というか長、
うん、
しかも時間もオープンからラストまで入れますもんね。
すごいですね。もうないんじゃないですか、もう他にそういったお店は。
確かに、
うん、
あの値段はね最強だと思いますね、
うん、奈良井さんもそのふるさと会には所 属、
はい、
所属というか。
そうなんですよ、あの所属してほしいということで、
はいはい、
で東京、まあ、生まれで北海道なのか、
うん、
私はもうだから各地を結構転勤族で回ってたじゃないですか。
そうですね、
だから、うん、仙台みたいな、宮城県も結構いましたし、うん、みたいな。まあ、でも今は本当に沖縄が人生の中で一番長いので、
うん、
もうふるさとは沖縄になってますね。
ああ、なるほど、
はい。ということでですね、はい、ゴールデンウィークですよ。
あ、もうそうですね、
だからね、
はい、
連休の方は普通に今日、私の子供は学校に行ってますし、
はい、
大体お仕事されてるんですかね。
じゃないですかね、まあ、混んでましたもんね、平日っていうか、まあ、普段通り道とかも。
そうですね、
うん、
でももしかしたらね、観光の方も結構来られてるのかな。確かに、
うん、
飛び石ですけど、
はい、
取れてる方は11連休とか取れてるって
らしいです ね、すごいですけどね。
すごいですね、
11連休って。
11連休すごいですよ、
う
ん、
ちょっと持て余したいそうな感じですか、ね、
でまた3、4、5、
はい、
5月の明日、明後日からですね、
はい、
土日月、3日4日5日はですね、那覇港新ふ頭、新港ふ頭で、那覇ハーリーがありますね。
お、
天気はどうなんでしょう、持ちそうですかね。
うん、持つと思います、
うん、うん、またねハーリーでね、はい、
うん、
あとね4日の日はねハーリー体験乗船もあるみたいなので、誰でも乗れるんじゃないですかね。
おお、いいですね、
うんうんうん、
また花火とかもね、
ああ、
なんかやるみたいですけど。
そうですね、はい、なんかありますか、ゴールデンウィーク。
特にないですけど、
はい、
行きますか、ハーリーは。
ハーリーは行こうと思ってますよ。
おお、いいですね、やっぱり那覇のお祭りですから、ね、
はい、
はい、じゃあまた一旦 CM に入って、
はい、
2組目のゲストを、お呼びしましょうか。
はい、あ、ジュンジュンさん全部に所属してはって。そうですね、47都道府県ね、すべてに所属してますみたいな。どういうことだ。はい、では一旦 CM です。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、 平成生まれのパダミ、年齢不詳。2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
2ということで、後半のゲストは沖縄県憲法普及協議会から山吉さんにお越しいただきました。
こんにちは。
こんにちは。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
憲法講演会、平和の危機と言論における自由と責任というのの開催のお知らせでお越しいただきましたけれども、はいはい、この憲法普及協議会というのはどういったことをされている、はいはい、団体さんなんですか。
あ、はい、復帰の直前、1972年4月にできた団体です。うん、それまでは沖縄には日本国憲法が適用できなかった、できてなかったわけですけれども、復帰によって日本国憲法が適用されるようになるということで、県内の、いろんな団体が相談して、割と大きな祖国復帰協議会に代わる団体を作ろうとしたんですが、結局は、ごくごく小さな団体で、出発しました。1972年4月がその創立ですね。
はい、今現在は何名ぐらいで活動されてるんですか。
そうですね、常時、はい、やってるメンバーは十数人ですけども、
はい、
それを支えてるのは一般の方々の会員の方とか会費、カンパで活動しています。で、一番大きな取り組みがこの年1回の5月3日の憲法講演会なんですね。それとあと、いろんな問題があるときに学習会を開いたり、それから、1988年に、この私の憲法手帳という新書版の沖縄の事例を、取り上げて憲法を解説した本を出しているんですけれども、実はこれはその前にその創立時に、ポケット版の憲法手帳といって憲法の条文だけを、取り上げた、
はい、
憲法、私 の, 憲法手帳、いわゆる憲法ポケットマン憲法
手帳。これ売ってるんですか。
あ、これはだからその当時売ってたものなんですね。
はい、これ憲法だけが載ってるんですか。
あ、そうですね、ちょっと沖縄に関する法律とかも載せてはあるんですけれども、はい、ほぼ条文、憲法の条文を取り上げたもので、これはすごくだから初めて、沖縄に憲法が ひたひたというか、うん、結構いろんな市町村で販売されたものです。
なるほどですね。
販売されてたんですね、はい、ちなみにこれは今も買えるんですか。
いやこれはもうないんですけれども、
はい、
これ当時だから、編集はこちらの沖縄県憲法普及協議会ですけれども、は
い、発行は結構な厚さがあるじゃないですか、はい、憲法って結構もう 薄いじゃないですか普通の六法の中でもえ何が書かれてるんですか
いやこれ条文と、はい、それから、まあ、ポツダム宣言とか、まあ教育基本法とか、
うん、
一応、まあ、大日本帝国憲法なんかもありますし、人権に関する世界宣言とかそういうものも一緒に法令をも入れたものなんですね、
はいはい、
でこれを今でも大事に大事に持っている方が何人もいるんですよ。県外の人もいて、うん、時々節目節目に その、まあ、例えば名古屋で持ってる人とか大阪で持ってる人とかがいて、時々その地域のメディアに取り上げられたりしているものです。
じゃあ普段の活動は、
はい、
憲法の条文をみんなで読んでる、まあ、わけではないんですよね、はい、
そういうわけではないですね
ではないんですよね、
はいはい、憲法は、はい、まあ生活のいろんなところに関わってきます、はい、
そうですよ、もう全て、ね、憲法が一番の、ね、法律ですからね、は
いはい、だから、まあ、そういうことが常に、まあ、今これ出てる法案は私たちとどういうふうに関係があるのかとか、まあ、もちろんそういうのもありますし、いろんな角度から憲法を考えてもらおうと、身近な実は身近なものなんだということを、うん、考えてもらうような活動をしています。
はい、
これなんかこの憲法にこの携わるようになったきっかけとかあるんですか。
これ
ちょっともう憲法を普及しなきゃいけないなって思ったきっかけだったりとか、
うん、はい、そうですね、私は一応40年くらい前に沖縄に住むようになったんですけれども、
もともとは、
はい、東京でちょっと出たんですけれども、はい、東京の、家長教科書裁判、家長教科書裁判というのがあって、はい、当時、東京教育大の家長三郎先生が教科書を書いていて、それで、まあ、検定で、クレームがついて、で裁判を起こしてっていう、それが全国的な支援組織ができたというのがあって、そこの事務局に行って、それで沖縄に来てたまたま、まあ、そういうこういう団体が活動してるっていうのがあって、ちょっと自分でも少し何かできるかなと思ってやってました、
はい。
で今回ですね、はい、この憲法講演会と、しまして、平和の危機と言論における自由と責任というのをテーマに講演会が開催されるということですよね。
はい、
はい、こちらのですね講演会の内容について少しお話しいただけたらなと思います。
はい、はい、テーマっていうかタイトルは、
うん、
平和の危機と言論における自由と責任で、サブタイトルに平和を真剣に考える人の表現の自由ということで、
うん、
講師は千田陽子さんで、この方は憲法学者でありまたシンガーソングライターでもあります。うん、武蔵野美術大学の、で憲法を教えていらっしゃいます。
なるほどですね。まあ、講演の内容として、はい、まあ、どういった、まあ、テーマは今おっしゃっていただきましたが、
はい、
まあ、プログラムなどもお伝えいただけたらなと。
はい、あ、はい、その前にちょっとこの、はい、志田さんがこのタイトル、うん、ちょっと長いタイトルですけれども、うん、なぜこういうタイトルをつけたかということで、うん、それに対するメッセージを寄せてくださってるんですね。
はい、
ちょっと読み上げてもいいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、 今表現の自由を盾にとって平和のための市民活動を貶としめる言論や平和を危険にさらす言論が目につきます。漫画島工作問題もその中に入りますね。このことを視野に入れて手放しの表現の自由とせずに自由と責任という言葉にしました。市民の表現活動については自由を大切にすることが次世代への責任、為政者、統治者、国際政治リーダー、インフルエンサーについては自分の発言が少数者の命や人権を不可視化させたり誤った印象を社会に植え付けることで追い詰めたりすることがある。そこを自覚できる人こそがリーダーの資格のあるリーダーだという話をしたいと思います、うん、というメッセージを寄せてくださっています。
はい、ありがとうございます、はい、と一旦ですね、あの CM の方に移らせていただきますね、はい、一旦 CM です。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング、企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。
株式会社興建沖縄は住宅店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお
お気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
CM を挟んで、沖縄県憲法普及協議会の、また山吉さんにお話を聞いてるんですけれども、あの山吉さんがこう慕われてたこのずっと家永三郎先生、家永三郎先生って言っても聞いたことないけどと思ってて、で、探して検索したらですね、あの2002年に亡くなられてるんですよね。で、憲法学者なんですけれども、この先ほど言っていた、家永教科書裁判っていうのも、ね、検索しましたらですね、日本一長い、あ、世界一長い民事訴訟としてギネスブックに記載されているそうで、判決まで32年かかって、大変ですね。
32年って
32年すごいですね。これが、沖縄戦に関わる教科書の内容について、県民が自発的に、参加したっていうのは間違いだっていう訴訟だったんですか？
あ、まあ、それだけではないですけれども、はいはい、そういうことも含めて、要するに、あの教科書の、まあ、記述に、家永先生の記述に対して検定で、はい、あのいろいろチェックが入って、で、それに対して、まあ、不合格になったわけですよね。
これは自発的じゃなくて、うん、このもう参加せざるを得ない状況だったんだろうっていうのを、うん、こう家永先生が教科書に書いたのが、うん、それはもうあのこの教科書は出版させないみたいな感じになって、うん、これを32年争ってた方なんですね。
はいはい、まあ、あの第一次訴訟、第二次訴訟とかあったんですけれども、
そうなんですね、はい、で、その方を、ずっとあれですね、まあ、応援されてというか、
はい、あの、はい、そうですね、はい、それで、はい、あの95年の、少女暴行事件があって、
はい、
で太田知事も、はい、その沖縄出張法廷とあるんですけれども、その沖縄出張法廷というのがあったんですけれども、その
沖縄出、
はい、その家永先生の教科書裁判に関して、はい、沖縄の部分について沖縄であの尋問すると、裁判をするということがあったんですけど、その時には太田知事にも、まあ、当時は知事じゃなかったんですけども、証人として出ていただいたりしている縁もあって、表敬、あの、96年に、家永先生にこの憲法講演会の、講師で来ていただいたんですね、うん、それはあの家永先生基本的には全然あの県外、あの県外じゃない、あの東京以外での講演というのは、まあ、体力的な問題があって、
はい、
全部お断りしてたんですけれども、うん、その時は、まあ、沖縄 の心を寄せている沖縄のためだったら自分は何を言ってもあの行かなきゃいけないということで、
はい、
あの引き受けてくださって、でちょうど、まあ、太田さんがその時知事だったので、まあ、
はい、
あの知事とその時は対面したということもありました。
それがもう何年前ですかね、うん、30年前とか。
そうですね、
その話ですか。
はい、そうですね。
でそれからもう、あのもう30年前の話で、でも、うん、毎年5月3日はされてるんですよね。
そうですね。
で今は、
はい、これ今回が59回目。
59回目、
はい、
すごいですね。
これ実は第1回目が1966年なんですけれども、
はい、
ということは 沖縄に憲法がなかった時なんですけれども、うん、その前年の65年の4月に立法院で祝日に関する立法ということで沖縄に憲法記念日が設定されたんです。
はい、
画期的なことと、うん、ないのに、
はい、
憲法記念日が設定されて、それを記念して当時、まあ、憲法復帰もないので、沖縄人権協会と祖国復帰協議会が共催で第1回目の憲法講演会を開いたんです。それから毎年開いていて、
はい、
で、まあ、2020年はコロナで中止になってしまった、もう直前に中止になってしまったんで、それで今回が59回目ということになります。
はい、うん、じゃあもうこの1年に1回の大きな大きなイベントなんですね。
あ、まあ、そうですね。はい、そうです。1年かけてだいたい準備してます。はい、
ね、はい、私はもうものすごくこう憲法を勉強している方、ね、あれかなと思ったら、もうこのイベントに向けての、はい、人を集めて。
そうですね。
そうなんですね。
はい、だいたい今までの講師の方も、はい、今回はまあ憲法学者の方ですけれども、はい、割とそうではない分野の方にお願いしていることが多いです。
あ、そうなんですね。
はい、その87年ですね、1987年に、それまでまあ小さいホールでやっていたものを、この家長裁判で証人にも立ってくださった推理作家の森村誠一さん、
はい、
その当時まあ、野生の証明とか人間の証明とか大ベストセラーが出ててすごい人気があったんですけれども、その方が中国の731部隊を、取り上げて、まあ、その本もちょうど話題になっていた時で、まあ、沖縄にもすごい関心を寄せてらして、3年がかりでお願いしていて、ようやく引き受けていただいて、それだと、まあ、参加人数が多分多いだろうから、ホールをちょっと確保しなきゃいけないということで、
はい、
那覇市民会館大ホール、これまでは、休日は開けて閉館だったんですけれども、交渉して開けてもらって、それでその時1800人集ま
る、うん、すごいですね。
はい、
はい、そろそろ、ね、お時間となりますので、じゃあちょっと日時と料金と場所だけお伝えいただけますか。
はい、5月3日土曜日午後1時半から、浦添のアイムユニバース手だこホール大ホールです。入場料が一般1000円で、学生障害のある方500円、高校生以下は無料です。当日券というか、もう当日受付のみです。
はい、はい、あ、当日受付のみ。
はい、なので、はい、どれくらい集まるかいつもハラハラしているんですけれども、
すごいですね。
はい、
はい、憲法講演会、平和の危機と言論における自由と責任ということでね、はい、表現の自由の部分についての憲法についてを、
うん、
憲法103条の中でもそのあたりについてを詳しく説明していく会なんですか。
あ、まあ、そうですね。ではね、はい、表現の自由と、はい、まあ、
ところですかね。
はい、憲法全体の状況についての報告も別に用意しています 。
あ、はい、はい、じゃあ憲法についてのお話があって、5月3日、はい、の1時半からアイムユニバース手だこホール大ホールで、もう当日受付のみ、料金一般1000円ということですので、どうぞお出かけください。本日のゲスト、沖縄県憲法普及協議会から山吉さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はこの辺ですね。この番組はベストウエスタン沖縄オンナビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労使事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、株式会社サイオン不動産、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、マイマイシーサー、 レンタルケア、オロククリニック、馬鹿門酒場、龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたしました。パーソナリティ、下地七重と、アシスタント、比嘉光一でお届けいたしました。また来週、この時間でお会いしましょう。バイバーイ。